べては合格のために、建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
あ、もう大丈夫です、大丈夫です。ちょっと改めて思いましたけど、やっぱ打ち合わせって大事ですね。
あ、これ今反省会です
そう、打ち合わせってすごい大事だなって。そう、
まあ、進行していく上でやっぱりあれ、なんかそのどうしたいとか、それぞれなんか思惑がやっぱあるから、うん、で、まあ、このコンテンツとしてもどうやって方が面白いかとか、まあ、考えながらやると、そんな高度なテクニック今、まあ、身につけてないですからね。
何よりあれですね、話しながら考えるっていうことに精一杯になっちゃうから、
うん、やっぱ俺思ったのは、NG ワード確認しておいた方がいいですね
NG ワード、
うん、なんかそのまあ、一般的な NG ワードはそうなんですけど、その、ね、建築系ラジオとしての、
まあまあまあ、個人が言っていいこと悪いことっていうよりは、なんていうか、まあまあまあ、うん、分からんでもないです、そこら辺は。
なんか、まあ、一応、公共の電波に値するじゃないです
か、ネットだから。
まあ、捕まりますしね、
あれ、
そういう可能性ありますから、
ピーってかけなきゃいけなくなるかもしれない。
あれだな、なんか、構えたらダメですね。
そう、確かに。
今撮ってるみたいな。
なんか撮られてたっていう方がいいのかもしれない。そういう点では。
取り手が見つかる
まで。ましてやなんかこっちとら研究生っていう立場ですし、そんな専門的なことも言えないし。まあでもなんか面白いっていうか、その魅力がある、まあ、音声を発信するっていうことが、まあ、すごい大事なんで、まあ、打ち合わせによるところが大きいと。
ちょっと今も実際構えてないですか、今。
あ、かも。てか今思ったのは、あと撮ってる時ってやっぱ沈黙したらダメだと今思って、話すからこういう間ができるんですよね、話す時に。で、何か話そうと思って、まあ何か話そうと思って言う時って大体考えてるから、
確かに、
これはみたいな、そういう感じになって、
考えて喋って、考えて喋ってみたいな。
そうそうそう、
自然で、確かに自然に聞こえるかもしれない。
うん、てか何よりなんか自分が自然に感じるし
確かにこういう会話の中でそういう話ができたら一番多分、うん、てかまあそれを見せない工夫っていうのも必要なのかもしれない、そういう点では。本当に考えながら喋ってるし、
まあ、それが求められているとか分かれば話は早いんですけどね。
まあ、求められてるわけじゃないと思うけど。
あ、なんかあれだな、なんかやっぱリスナーのこと考えるじゃないですか、こういう音声取るとき。なんかそれ考えるとあれですね、面白くなくなるのかもしれないですね。
詳しく
例えばなんですけど、やっぱりそのリスナーがいるっていうことを意識すると、そのなんか変なことできないっていうか、
伝えなきゃ伝えなきゃみたいな、
まあ、ちゃんとせんといかんっていう意識が出て、それで終わるっていうか、なんかやっぱテレビとかでもなんかいかに自然にそういうのをやってるかっていうのが、まあ、面白いわけで。
確かにラジオと建築系ラジオ、普通のラジオと建築系ラジオの違い、やっぱさっきも言ってたけど、そこかもしれない。なんかこうラジオもの方がこう、なんだろう、
ラジオはもう喋ってくれればそれでいいみたいな、
リスナーがいるけどっていう、うん、確かに。
だから まあ、こっちも自然に聞けるっていうか、なんか建築系ラジオ、まあ自分あれなんですけど、まあ最近ちょっと聞いてるんですけど、なんか やっぱり聞こうっていうか、そういう意識ですよね。
音楽としてこう、例えばラジオ、普通のラジオが音楽として聞き流せるような感じのものだとしたら、やっぱこうなんかある種の集中力みたいなものが聞くのに必要って感じ。
極端に言えば動画みたいな、そのそれに集中しないといけない、
YouTube 的な。
そうです、まあ、それで、まあ、YouTube、まあ、個人的な意見なんですけど、 YouTube ってあの1回見始めたら結構1時間ぐらいあの
見ちゃう
時があるんですよ。なんかそういう風に なればなんか面白いんじゃないかと今思いましたね。
あ、なんか何気なく聞いてるけど面白くて聞いちゃって、気づいたらなんか夜が明けてたみたいな。
そしたらなんかすげえ影響力もあるだろうし、なんかまあそれそのコンテンツというか、その建築系ラジオ自体に、まあ、魅力があるっていうことだですよね。そうなれば
確かに、やっぱ実際例えばこう設計課題とかあると思うんですけど、うん、建築系ラジオ BGM にしながらっていうのはやっぱりどっちかに集中しちゃいますか。
いや、最近学校の設計あったんですけど、課題で建築系ラジオの BGM 実際やったんですよ。
あ、ラジオ BGM に、
はい、で、あそこで今気づいたんですけど、YouTube って連続再生あるじゃないですか。
あるあるある。
違う動画に、投稿者一緒で、うん、別の動画にどんどん映っていく。建築系ラジオって同じのがずっと繰り返されるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
あれちょっと YouTube 負けてますね。
まあ、例えばなんか1個のメドレーみたいなコンテンツがあっても面白いってことですか。
あ、そうですそうですそうです。そしてパソコンに手つけないで、
確かに1個落としてもうその流したままにできる。
で、あとその建築系ラジオの音声をBGM にすると、
はいはい、
やっぱ音楽じゃないじゃないですか。
喋り喋り、
あれってなんていうかな。しかも何言ってるか分かんないですよね、その作業に集中してたら。その BGM として聞いてたら、
うん、ある種理解しなきゃいけないっていうのは、はい、なんか理解しながら聞かなきゃっていう、
理解して、うん、てかその話が分かって初めて面白いじゃないですか。なんか直感的なものじゃなくて、うん、
ちゃんと聞いてて、どっちかって多分あれですよね、こう音楽聞いてるとか YouTube 見てるっていうよりは本を読んで、頭なんか、
あ、そうですね、
本の音読をちゃんと聞いてるって感じに近い。
そうですね、感覚的に
だこう例えばな、全部が全部そうじゃないけど、うん、中には例えばそういう本当に流して聞いてそれでも面白いみたいなのがあったらいいってこと。
そうです。
どうせやいいんだ。
聞いてて、まあ普通に軽く流してで、その会話の中で面白いことがあったら、あ、これ面白いなって、
あ、
そういう発見があったら、まあ面白いかなって個人的に思うんですけど。
雑談を聞いてなんかそこの面白かったとこにこう思わず注目したみたいな感じか。
やっぱなんかいい意味で面白さって必要だと思うんですよ。なんていうか、まあ流行りとかそういうことじゃん、まあ、そういうことも含めてなのかもしれないですけど、まあ魅力っていうか、まあその聞いてる人がいて成り立つわけじゃないですか。
うん、
自己満で終わんないじゃないですか。
確かに。
まあ、だから。YouTube すげえ勉強になるなと今日思いました。だってあれ やっぱ人気があるやつっていうか魅力あるやつはもうアクセス数すごいじゃないですか。
あ、確かに確かに、
何万何十万とか。それであの投稿者の人が1万アクセス突破ありがとうございますとか
動画とか
なんかあるじゃないですか。まあそういう意味で、うん、勉強というか、まあ、参考にはなるんじゃないかな。
確かに、
だって音声発信って誰でもできるじゃないですか今の時代。
できる、今も現にね、さっきまでしてたわけだし、
後で上がるのは分かってても、
あと MC の力量が問われますね。
あ、マジ申し訳ないです。
いやそういう意味じゃないんですけど、しかもなんか人数多いほどやっぱ問われますよね。
問われ、なんかこう話があっちへこっちへ行かないように。でもこうやっぱり なんかね、臨場感みたいの出すためにはやっぱりなんか、ガチガチに決めるのもあれだし難しい。
なんかあれだね、なんか声で実力が分かる。
確かに。
すごい分かりやすいですね。
あとは最初に言ってたけど、いかに自然に見せるか、その。
だから極端に言えば、このラジオで配信する内容もなんか台本書いて、それすごい極端な話で、まあそれがいいってわけじゃないんですけど、まあなんかだからそういうのもありだな。
あ、もう完全にガッチガチでってこと。
というか、まあいろんなやり方があると思いました。
こうバリエーション的に、
ラジオを発信する側ってそんななる機会ないんで、今ラジオもだんだんなんか、まあ、落ちてきてますし、本物のラジオの方ですけど、
確かにな。やっぱインターネットで全部できるようになっちゃってるし、そうするとやっぱこう流しておいてね、選んで流しておいて、たまたま聞いたらとかテレビ見たらやってて、それを見るっていうよりはこう自分でもうこれ聞こうとかって思って、 YouTube もそうだけど、なんかこれ面白そうだなって自分で選ぶ時代になっちゃってるから、やっぱりある程度そうやってこういろんなバリエーションを出して、なんか飽きられないようにっていうか、まあ相手ありきではないけれども、まあなんか自分たちも飽きないようにできたら楽しいと思いますね。
でもあれじゃないですか、ちょっと思ったんですけど、例えば、自分が小説読んだ時とかに、ちょっと誰かとなんかそのことについて話したい気持ち分かりますね。
分かる分かる、
なんかそれに似たことが建築ラジオでもあって、建築系ラジオ一人で聞いてると、そこで終わっちゃうんですよね。なんかこれおかしいだろうとか、確かにそうだとか、
それを誰かに言いたいけど言えない、
なんか話せる場があったら、
それはもう例えばスタッフとかなんか抜きにして、本当に聞いた人が集まってみたいな。
自分日大なんですけど、そういう建築系ラジオの話題俺聞いたこと一回もないですだから、そういう意味でなんていうかな、
隣にリスナーがいるような、
そしたら
メディアを目指していくみたいな、
それすごい魅力じゃないですか。
確かに。しかもこうコンセプトとしてすごい分かりやすい気がする、
そこまでそのリスナーを広げていくのが、重要なポイントですけど、
ここにもいる、ここにもいたみたいな、
あ、お前あれ聞いてんの？てかさ、あれマジあれじゃねえみたいな。
まああればっかですけどね。
そこでなんかその話ができるっていうのが重要ですよね。
確かに確かに。共有して。
そうそうそうそう。まあ、水晶もそんなもんなんですかね。
いやーまあでもなんかこういう時代だからこそ必要なことかもしれないですよね。うん、確かに。たまたまやろうかなって思った時にすぐ使えればつぶやくぐらい。そんなに年がら年中一日中何回もとかじゃない。
あの素朴な疑問なんですけど、ツイッターで例えば今新宿ナウとかつぶやくじゃないですか。あれって なんでつぶやくんですか。暇だからですか、それとも誰かに見てほしいからなんですか。
どっちだろう、両方あるんじゃないかな。なんかできたぞ。
てかすごい極端な言い方すると、いろいろ考えた末でその一言っていうか、ただ単純に新宿にいますっていうのじゃなくて、いろいろ考えた末の一言っていう感じなんですかね。
いやそうじゃない。俺は結構そういうところは考えて言うけど、
実はその一言が深いみたいな。
なんか誰かいたらなんかどうですかみたいなぐらいのところまでなんじゃないかなって俺は。
でもそれがなんかいろんな意味を持ってくるっていうことですよね。じゃあ
まあ考えようによっては確かにこう、うん、こいつこういうこと考えてるかもしれないってね、考えるのが確かに。
そうするといくらでも、まあ、面白いですね、うん、なんか可能性があるっていうか、そこからいろんなどんどん広がっていく、
その後ろを読むみたいなね。
うん、いや普段こういう話しないですからね。
ああ割と俺はしてるかもしれない、こういう話。
いやツイッターやってる人に面と向かってそういう話あんまりしないんですよ。
ああなんで Now って書くのみたいな。
はい、結構なんていうか、なんかそれに意思があって新宿なうってやってるわけじゃない人が多かったんですよ、自分が聞いた中で。
いやまあ多分ほとんどの人はそうだと思う。なんかみんながこう例えばこうツイッターのなんかね ルールっていうか、うん、こう慣習みたいなものでとりあえずつぶやくならなんとかなうとかなんとかウィルとか。つぶやいたらそれはつぶやきになるから、うん、でみんなやってるからやってるってとこもある。てかそっちの方が大きいんじゃないかな。
東大生の人って普段そういうことを結構話してるんですか。まあ、Twitter に限らずそういう真剣な会話を結構やるんですか。
いやなんか大変そう。そんな普段はほとんど何も考えてないけど、一回スイッチが入ると考え出す可能性は。だからなんかきっかけで誰かがこういう結局ナウってあれ何なのみたいなこと言い出すと、なんか普通に喋ってたとこからこうやってうわーっていやこれこうだろこうじゃないだろみたいなのが始まるっていうことは、まあ
まあということはまあ常に考えてると。そのっていうことですよね。
さっきの話とかなんか関係するけど、多分あれだ、結構みんな多分日頃からいろいろそういうこと自分の中で考えてるけど、
うん、
なんか共有できそうな場があったらみんなで一斉に共有しだすっていう感じかもしれない。
あ
さっきのそうそうそのラジオを共有したいっていう話もあったけど、
明らかに雰囲気が違うところでそういうこと
をやるわけないですよね。まあ、そこら辺はやっぱ空気読める、
うん、
読まないといけない。
空気読まないとなんていうか最終的に自分がちょっと寂しくなるみたいな。
まあまあそう、結局ちょっと
この話振ったんだけど、そうそう誰も乗ってこなくて、
乗ってこなかった。
しかもそれ自分が超話したかったら、
うん、
なおさらですけど。
確かに。
まあなんか あれですね、いろいろ参考というか、まあ、考えてみる必要はありますね。なんかそういうツイッターだとか、
あ、まあメディア、ラジオに、
そうそうそう、そのラジオを考えるときに
建築系ラジオにしろ、うん、確かにな
んか似た部分っていうか、そのリンクする部分あるじゃないですか。
ただ喋るだけじゃダメだし、考えながら喋るだけでもダメだけど、まあやっぱバランス適度に考えつつ、
まあまあそれも答えないじゃないですか。
うん、確かに、
まあ、答え一応今のところ模範解答みたいな、まああるかもしれないですけど、まあいろんな可能性があるんで、まあ、それはそれで面白いですね。
確かにそれをこう探していくっていうのも、まあ、答えになりうるし、まあそういう感じでもいいのかもしれない、うん、別になんか一つ大きな方針はなきゃいけないかもしれないけど、それにこだわりすぎる必要は確かにないと思う。
でもスタッフとか人数が増えてくると、やっぱり一つの決定を下すときに、てかその一つ一つの決定を下すことが簡単じゃなくなっていきますね。
確かにそれはすごいある部分があって、うん、多分会社とかも一緒だけど、
いろんな意見があるじゃないですか。
そうで、いろんな意見をこうやっぱりまとめていかなきゃいけないし、それがね、ラジオの意見になっちゃう時もあるから、なかなか難しい。それもやっぱりどうすればいいのかってね、答えはないから探さなきゃいけない。いや本当にいろいろ課題というかね、考えることはあるかな。
そうですね。そう、あとさっき言ってましたけど、電車、朝電車でなんか聞く人がいるとか、
あ、はい、
いう話あったじゃないですか。なんか朝聞くならすげえテンション上がるやつ、なんか配信できれば、
あ、一日の、
そう、そしたらすごいいいですね。
あ、例えば、
例えば
女子アナ的な、
ああ、まあまあまあまあ、そんな感じなんですかね。まあね、そうですね、例えば朝通勤通学中に電車で聞く音声として、まあまあそれが女子アナっていうのも一つの手ですけど、女子アナっていうか、
まあまあそういう感じだね。
そう、けどそのそこを建築系ラジオ的に、
あ、なんか
テンションを上げさせる、上げるみ
たいな。建築系ラジオ聞いてる人だからこそテンションが上がるような、いや難しいね。
俺の場合ですけど、それがなかったら朝聞いたら、朝例えばすごい個人的な意見ですけど、朝数学の時に NHK ラジオ聞くと、なんか頭固くなっちゃうんですよね。
あ、
なんかそれのこと考えて、笑える話、
建築これが面白い、面白いって言うとあれだ、笑える建築話みたいな。
そしたらなんか一つネタにも、話のネタにもなりそう。
一日頑張れるし、頑張る、まあそれを元に頑張る
って言いですけど、
確かにね、そこら辺は、そこら辺も考えられるところかもしれない。まあ、じゃあそんなこんなで反省会はとりあえずコーラで終わりにしましょうか。
はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様です。